今回、ライドウさんをお呼びしたのはですよ。
お、そうですね。本題ですか、ね、
そうですよ。なんだろう、その、なんだ、配信側というよりは、今回、プロデュース側としてですね。
おー、すげえ。かっこいいやつ。
プロデューサー、椿ライドウの、この、え、作り上げた、この、黒柳兄弟という、ユニットに関しての、まあ、ちょっと振り返りなどを織り交ぜて、ちょうど番組が1年経ったぐらいなんですよね。
はいはいはい。
この黒柳がですね。から、まあ、そのあたりのちょっと、どうだったね、みたいな話ができればな、っていう感じなんですけれども、
うん、
1年前覚えてますか？何があったか。
覚えてますよ。やっぱり僕の視界に入るところで、
うんうん、
まあみんなハンドルネームなんでしょうけど、それぞれがね。
はいはい。
どんな人がいて。で、名字と名前って構成になってる人って意外と少ないんですよね。
確かにそうですね。
うん、まあ僕もたまたまここにいる3人名字と名前なんですけど、割と、さっき言った真冬さんとか美香さんとかは、こう下の名前だけみたいなのがハンドルネームになって、
うんうんうん、多いですね。はいはい。
なんだけど、名字と名前って分かれてる人が時々いて、その中で名字が被ってる人とか、その、名字じゃないけど、名字に当たる部分が被ってる人っていうのはたまにいるんですよ。
はいはいはい。
で、その一つが、黒柳兄弟ですよね。
はいはい。
全く接点がない状況から、お互いが黒柳っていうのを使ってるっていう、なんちゅう奇跡やみたいな話があって、あと、もう一組いて、ドサンコドライバーさんとドサンコエリチンさんっていう人がいるんですよ。
あー、ドサンコつながり。
最近あんまり出てこなくなったんだけど、ナオさん、また新しい名前出てきましたけど、
はい。
まあでもナオさんはさすがに番組的には知ってるんだよね。この番組との話で出てくるからね。
そうですね。
ぶっ飛び兄弟くだばなのナオさん。がやってる番組なんかには割とお便り送ることが多い二人、
うんうん。
で、同時期にお便り、同じ日にお便り読まれたりしてたから、知ってる人は知ってて。
はいはい。
で、本当に、あの二人ってもしかして夫婦なんじゃないとか、知らない側、僕みたいな立場の人間、名前は知ってるけど素性を知らない人間といったら、そんな話も出たりしてたぐらいだった。まあ実際他人っぽいんですけど。
はいはい。
あ、そうなんですね。
うん、っていうのがありつつ、うん、で、この黒柳って二人は何なんだっていうことになって。
はいはいはい。
で、僕がツイッター上で絡んでいじったりしてたときに、黒柳兄弟って僕ね、多分最初姉妹みたいな表記をしたと思うんだけど、
はいはい。
リンゴさんが私の方が姉なんですよみたいな返しをしてた、来たような記憶はあるんですよ。
ああ。
はいはいはいはい。
で、あ、じゃあ、姉弟っていう感じになるんだったら、もう、何その、ぶっ飛び兄弟くだばなっていうのが、前、それの、その番組の前身番組が、兄弟のくだらない話とかだったから、あ、どっちで言ったっけ偽くだばなとかにすればいいんじゃないみたいなことを言ったんだと思うんだよね。で、そういう名前で二人で言えば、みたいな。話をして、で、ほっといたら、もうちょっとちゃんとひでった名前の番組がちゃんと始まったっていう。
だ、ね、きっかけを確実に与えたのはライドウさんだもんね、姉さん。
そうですね。
ね。
なんかそうでもなさそうな返事だけど、大丈夫ですか？
いやいや。
おっとえ、でも基本そのあたり、だよね。
うん。うん、で、大道さんがこう、あたはちに絡んできて、みんなも、なんかどういう関係みたいにこう、聞いてきて、で、なんかお互いそこはちょっとこう、濁しつつ、なぜか。
うん。
あれってさ、何一応この、配信にこれが載ってるとするならば、一応この番組上のオフィシャルとしては、生き別れの兄弟なの？
そうですよ。行き別れの兄弟です。です
はい。
めんどくさいね、そういうのね。大変だね。
行 き別れの。
生き別れの、う
ん。
はい。
なんか、あの、この番組にも出てた、あの、クマーさんっているじゃないですか。
はいはい。
で、冬のライオンっていう僕の番組の方にもゲストで出てもらって、結構ね、ほりはほり聞いたり、僕が知ってることを彼があんまり話したくないようなこととかもいろいろ僕がバラしたりしてたんですけど。
はい、はい。
魂ソウルですね。
そうそうそう、そういう話をして。で、
ピー。
っていう名前で、これバラしちゃダメなのかな、ここでよそで言ってちゃダメなのかな、
ここでも。
で、あれもだから設定があって、
ピー。
これなんか、もし、あの、僕は構わないですけど、問題ありそうだったらピーとか入れてください、適当に。
わかりました。
もしくは丸とカットしてください。
ああ、じゃあごめん、姉さんピーって言ってもらっていい？
ピー。
あ、ナイス、オッケーです。
これが、
うん、ピー音になると思うので。
そうそうそうそう。そういうのをやるの。僕とか多分、リンゴさんも多分し、あの、世代的にピンとくると思うし、こてつどうなんだろう。あの、香取慎吾さんがシンゴママってやってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あのぐらいの頃にすごい全盛期だったんだよね。あの、何？素性がバレてるけど別キャラだって言い張るみたいなのを。
ああ。
はいはい。
あれの名残なのかなと思うんだよね。なんか割とそういう素性バレ気味なんだけど別キャラクターを演じるみたいなのとか、設定を作るみたいな。
藤井隆のマシューとか。
ああ、とかね。そうそうそう。
はいはいはい。
違う意味で言うと、あの、コリン星みたいな話とかもそうなんだけど。
ああ、はいはいはいはい。設定というか。
そう、設定を維持するみたいな。はいはいはい、まあまあ、それを言うと、あの、これもなんか、もしかしたらピーかもしれないけど、世紀末とか、ね、
どう何万何十何歳みたいな。
10万、今いくつなんだろう？ 10 万50何歳か60歳ぐらいじゃないですかね。
確か還暦なられましたよね、あの方。
まあ10万還暦ね。あれでも賢いなと思ったんですよね、あれ。僕初めて聞いた時に。
ああ。
なんか、うっかり、例えば22歳の時に始めたら、22万歳とかうっかりいっちゃいそうじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
でも1年後に22万1歳にするのめんどくさいけど、
はいはいはい、
10万プラス実年齢でやってると、
上に10万って言えますね。
賢いなと思ったんですよね。何の話してるんですかね。
あ、でもなんかそれに若干被るかもしれないけど、まだお互いあのリアルネームを知らないんですよ。
ああ。
僕ら。
そうなんです。
そう。でもそういう人多いよね。俺も多分俺の本名知ってる人そんな多くは。あ、真冬さんは知ってないで、咲夜さんは名字だけ知ってるって言った
な。ああ。
しかしたら美香さんは知らないか、はいはい、かもしれない。
だから
来月上がってる人は名字ぐらいは知ってるんだな。
ああ。まあなんかふわっと、なんか、どこまでは伝えたきっかけがあったからあったけど、みたいな、ね。いろいろありますよね。
あれですもん。僕最近は、郵便物送ってもらうときも、椿雷道の名前で送ってもらってるんで。
あ、
なんか送るんで住所教えてくださいって言うと、住所は普通に書くんだけど、名前は椿雷道って書いて教えてるんで。椿雷道でいい。はいはい、
ああ、そっか。なおさんところからこう、カップ麺をプレゼントでもらった時に名前を、あの、そのまま送り先を伝えてるので。
ああ、じゃあ知ってるんだね。
はい、そっち方面だったり、うん、あとは、ああ、そうか、俺丸の3人か。
うん、ああ、知ってる。
はい、俺様、お前、丸かじラジオの羊さんプラスさん、ダッチャーさんは僕の実名知ってますね。はい、はい。
リンゴさんは、本名を知ってる人って誰かいるんですか？
はい、グリーン夫婦と、
うん、
あと、クマーさんと、うん、あとは、
あ、でもやっぱ少ないね。
はい、少ないですね。
僕、あれですよ、グリーン夫婦に、あの、ちょっとしたものを送ったときは、はい、住所は向こうが物を送ってくれたから住所は知ってたんだけど、で、ナオさんの本名、フルネームで書いてあったんだけど、
あ
の、送るときは、今日のなお音中で送りましたけどね。
ああ、それで届くんですね。
そう、多分ね、今ね、ほら、表札出てない家とかも多いから、
ああ。
うちが違うとかで入れないとかってしないと思うんだよね。住所が番地とか何号室まで合ってれば。
はいはいはいはい。
毎日違っても投函すると思う。
ああ。前の住人の名前とかでも届きますもんね。
そうそういうこと、
うん。
なので、いろんなやり方。で、特に音中とかになってる分には、多分届きますよ。
はいはいはい。
つまり、明らかにおかしな名前だから、
あ、
なんか事情があるんだろうって思われてると思いますよ。
はいはいはい。この SNS 社会で
。いるんじゃないかね、そういう意味で今ね。その、
はいはいはい、
それこそ、まあ、YouTuber は事務所とかに所属してるとまた事情は違うんだろうけど。
そうですね。
あと人気がありすぎるとね、住所すら教えるのやばいから教えられないとかもあるだろうけど。すっげえ話逸れてますけど、いいんですか？
うち脱線系ポッドキャストなんで。
そうですよ。
うん、まあ、一年経っちゃったわけですよ。こう。
黒柳被ったのすごいなって思いましたよ。普通に。
ねえ。
あ、それはまあくっつけたいよねって、面白いよねってなる。
いや、でもそれでこう、一回こう喋ってみて、合わないパターンもあるわけじゃないですか。
あるよね、そりゃ。
ねえ。いや、それでも、なんか、こう、続けてこられたのは、なんか良かったなと思って。
なんか、絶妙だもんね。二人の感じがね。やっぱりこれ多分、性格的にリンゴさんが年上だったのは良かったんだろうなと思う。
ああ。
なんか、今の二人の性格で単純に年齢が逆だったら、案外うまくいかなかったのかもしれないと思ったりする。
は
い、
ああ、それは確かにあるかもな。
そうですか。
感性的に言うと、まあ、リンゴさんが、初体を持っているし、年齢的にも上で、まあ、割と、なんていうの、世間一般とか、一般常識で言うところの立場が上感があって、で、小鉄さんは独身で、年も下っていう方が、まあ、こう、いわゆる、その上下関係で言うと、下感がはっきり出てるんだよね、関係性。だから、何か言って、多少、小鉄さんが生きても、なんていうの、鼻で笑うみたいなことが冗談としてはできるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
関係性としては。そういう関係になるのが、多分その男女がそういう感じとか、年齢がそういう感じがちょうどいいんだろうなと思って。
はいはいはい。
逆で、リンゴさんが年下で、お兄ちゃんに向かって噛みつくようなことを言って、それを小鉄兄が、
はいはい。
鼻で笑うと、リンゴさんかわいそうじゃんみたいな反応になっちゃうかもしれないんだよ。
はいはいはい。で、あと、ね、自分のカルサブのノリで、年下の女子に、いつも通りのフェチの話をしたりした話、ひにゃー、セクハラ番組になるわけですよ。
そうだね。そうだね。
は
い。そういう、あると思いますよ。
うん。
なんかそういう意味では、
まあ絶妙でしたよね。
ね、偶然なんですけどね、いろんな意味で。ね、
そうですよ、う
ん。でも面白いですよね。そのなんかね、言い方的にプロデュースみたいな言い方してくれて、まあ光栄は光栄なんですけど、まあ、
はい、
まあアイデア出しみたいなのなんか無責任に出して、あとは本人やるかやらないかお任せみたいな。
お見合い、俺、セッティングしといたから、あと二人で、なんか、よかごと話しといて、みたいなね。
で、別にダメだとったところで、もうちょっと頑張ってみなよとかは言う気が全然なくて。無理した方がいいんじゃないぐらいの感じなんだよね、僕の。
はいはいはい、はい。
自分の感覚で言うと。あ、だから、これ、もうなんか、このプロデュースっぽいことしたよって話すると、すごい自慢みたいな話になっちゃうよね。
ああ、いやいやいや。
まあ一応だ、熊さんゲストに出てくれた時に、一応僕の番組では言ってくれてるので言うと、
うんうん、
一応だからその去年の暮れかなんかに熊さんがツイキャスやってる時に、なんか来年の目標とか来年何か やるっていうのを決めたいんだよね、みたいなこと言ってた時に、
はいはい、
アルバム作ればって言ったのは一応俺なので、
お
お、それがきっかけで作ったみたいなことは言ってくれてるので、だからなんかこういう感じの、俺何もできないんだよ。クマが、じゃ、いや、そんなに言うんだったら作りますけど、 協力してくださいよって言われたら、いいよ、協力するよって言うけど、
はいはい、
じゃあ何できるって、別に曲作れないし、楽器できないし、作詞できないから、実際には何の協力もできないわけよ。
はいはい、なんか、この音程でコーラスだけ入れてくださいとかを頑張って取るみたいなぐらいしか、やっぱ、難しくなっちゃいます、ね。
まあ、言われたらそのぐらいは頑張るけど、まあ、
はいはいはい。
だから、言いっぱなしなのよ、僕、個人と。感覚としては。だから、その言ったアイデアみたいなのをやる側が気に入ってやってくれればそれでいいし、でもやっぱり言うしかできないから、それが合わないとか違うなって思ったら別にいいよっていう、無理しないでねっていう感じだけどね。うん、
はいはいはい。
なんか楽しいじゃないですか。あと、まあ、その熊さんのアルバムの話は別としても、
はいはい、
ポッドキャスターさんでいっぱいいてさ、なんかだんだんね、ありがたいことに知り合いも多かったりするから、
はい、
この人とこの人で話したら面白いかもとか思うことはいっぱいあるんですよ。
ああ、ありますね。
この二人接点持ってないけど、ここで共通なんだよなとか、こっちだけ知ってるみたいなことあったりするわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
だって、それこそさっき話に出てきた沢なになんてね、その BL 的な話をツイキャスでやるみたいなのがきっかけになってできた番組だから。
ああ、はいはいはいはい。
だからそれも、なんだろう。で、テーマがテーマだから、女性だって別に自分が BL 興味ありますっていうのをオープンにすることに抵抗がある人だっている中で、そこを生きるよっていう人がそれだけ人数集まって、ね、で、話して、その話のレベルも合うというか合わせられる。
うんうんうん、
みたいな3人4人が集まったからできたわけだからね。
はいはい。確かに。なんか4姉妹感もなんか絶妙ですよね。
年齢差もちょうどいいんだよね。
そうですよね。
正確には知らないけど、なんとなくこうそこそこ年が離れてる。
はい、ふんわりですね。
うん。
で、なんかね、一番上はちゃんとお姉ちゃんっぽかったり、次女は次女特有みたいなね。
はいはいはい。
あれっぽいもんね。なんだっけ。若草物語だっけ。四姉妹ちゃうじゃないですか。あれの美女みたいな感じするもんね。ミカさんとかね。
びっくりした。なんか、ポッキー四姉妹とかが出てくるんかと思いました。
ああ。ポッキー四姉妹。こう誰だか覚えてないから。
誰でしたっけ。牧瀬里穂と、
ああ、その辺だよね。
宮沢りえとみたいなでしたっけ。
そんな感じだと思います。覚えてないですけど。
うんうんうん
はい。
はい。気になった人は、これは、説明しませんので、ググってください。
そうね。
はい。ポッキー。
こちらだけが知ってるとか、そういう話じゃないんでね。
はい。
うん、でも、よく始めたね、実際ね。
振っといて。いや、まあ、そうですよね。うん。
だって、さ、それこそ、また、別の名前が出てきますけど、桃屋のおっさんの、オンライン飲み会みたいなやつで、
はいはい、
一応そこでお互いいるなっていうのは知ったぐらいとかだよね、多分。
そうっすね。最初で言うと多分タイムライン上で、あれなんか黒柳さんがいるみたいな。
ああ、そうかそうか。ツイッター上で見かけて
るっ
てい
う。ふわみたいなのありましたけど。
うん。
はい。だから僕のフォローしてる人にリプライしてるみたいなのは、うん、多分、ちょこちょこお互い多分見てるんですけど。それね、
うん、
姉さん。まあ実際に、あの時、最初顔出してないよね。
うん、顔は出してないね。
ないね。だから、うん、僕も確か、なんか、最初からなんか、あれかなって、それこそその、ね、桃屋のおっさん、うん、オールデイズ・ザ・ネッポンの、あれは何の飲み会だったんですっけ収録後飲み会みたいなでしたっけ周年でしたっけ、う
ん、オルネポ感謝祭が流れた時ではないんだっけ？
ああ、感謝祭だったような気が。
うんうんうん。
はいはい。
それだと俺がいた気がす、時に、俺がいた時に二人いた時があるのは覚えてて、
うんうんうん、うん。
それは多分感謝祭が流れた時だったと思う。うんうん、
はいはいはい。
うん、
で、ね、直でその時も話してないんで、そんなに。
あれだ。十何人とか16人とか16分割ぐらいの
感じがするから。そうですよね。なんか、ひな壇が 4列あってみたいな。
そうそうそう、なイメージだったから。
はいはい。
で、やっぱり、もちろん、なんかそれこそ、ね、MC 的に桃屋のおっさんがいて、
はいはい。
で、他にもすごい喋る人とか、喋ってないけど、見た目に面白い人とかいるじゃないですか。あの、
一体どのベリさんのことだろう。
いやいやいや、ベリさん、まあね、ベリさんはあれはあれでいじられポジションとして重要なんだけど。
はいはい。
そうそうそう。あとね、あの時いたと思うんだけどね、その、なんか、ツボにはまると画面から消えるキキさんっていう人が。そうそう。でそういういろんな人がいたり、もうそれこそあと咲夜さんとかも静かに聞いてる人いたりみたいな感じで、うん。
はいはいはい
はい。なかなかね、その、桃屋とか話の中心になってるベリダイとかみたいなところに絡むっていう会話しかなかなかね、他の人はできない。やっちゃいけないわけじゃないけど、流れ的にはそうなっちゃうから。
はいはい。
あれがオンライン飲み会のね、特殊なところで、普通は、その飲み会。たら黙ってる横の人とちょっとこっちだけで話すみたいなことが起こるのが、
ね、そう
それがなかなかできないから、
うんうん
うん、
まあ必然的に2人がそこで話すことはなかったっていうことなんだろうけど、
ね
え、でもだからそこでいるなって思ったところで、じゃあこの人とじゃあやってみようかって気にはならないよね、そのぐらいしか知らなきゃね。
まあ、普通はそうですよね。いやだ、まずその姉さんがよく最初そのまず、なんだろう、番組撮る撮らないにしてもなんか話しましょうっていうのに乗ってくれたなっていうのが。
ああ、わかる。そんな感じわかる。
うんうんうん。あれでしょ？基本緊張しいだよね、姉さん。
結構、人見知り。
まあでも、それは多いですよね。僕ね、今日、さっきも言いましたけど、冬のライオン一緒にやってる真冬さんと真冬さんのお母さんの月見さんと会ってきましたけど、今日会って改めて思ったけど、真冬さん意外と未だに若干人見知ってんのかなって思いましたもん。
だいぶおしゃべりしてますけどね。
ね。で、なんか、それこそ今のこの環境で言うと、コテツさんが回してくれて、僕はわーわー結構喋るから、リンゴさんがあんまり喋んなくなるみたいな感じで、マフギさんが喋んなくなるんですよ。
ああ。
めっちゃ喋ってくるし。車さんの回の時もね、そうやったですね。
そうそうそうそうそう。はいはい、ああ、マフギさんが。そうそうそうそう。でもそうなんですよ。
うん、
うん。つまんないわけじゃないんだとは思うんです、そういうの。
うん、うん。
ですよ。
I have an apple. I have a こてつ。うん、黒やな。
これから、ポッドキャストでやりたいこととか、そのサービス作ってる側、うん、アンカーとか、スポティファイとか、アップルに、こういう機能をつけてほしいとかなんかありますかみたいなことを話したりしてるのね。
はいはい。
で、それを今二人に聞きたいなと思ったの。まず一つは、この黒柳どうするか、丸一年経って、まあ二年目に入るっていうところで、
はいはい。
どうするか、どうしていきたいか。あとは自分、二人がそれぞれポッドキャスターとして、例えば三本目の番組を始めるとか、
うん。
あくまで例えば、黒柳に注力したいから、一人でやってる方はもう、年内に、向こう1年の間で終わりにしようと思うとかさ、例えばよ。
はいはい。
とかもあるし、あとはだからなんか、ランキングをどうにかしてほしいとか、CM を入れたきたいんで、もっとどんどん CM の情報が欲しいですとかさ、ポッドキャストランキングで取り上げてほしいんですけど、どうすればいいですかとかさ、いろいろあると思うんだよね。そうで、どう、2人はそれぞれどう思ってるのかなっていう話なんで。を聞きたかったんですけど。
ああ。なんかある？姉さん。
今後どうしていきたいか？
うん。
とか？黒柳を。
まずじゃあ黒柳かな、とりあえず。
ああ。
ちょうど丸一年経ったところで、二年目の黒柳、こういうことをやっていきたいとか。あるいは、こういうのが良くなかったからなしにしていきたいとか。
あ、特にはなくて。
うん。
まあ、だいたい初めこの、登録をするときにこてつが間違っちゃって恋愛カテゴリーにしてるんですよ。 それで、なんかもう最近うまい具合に、虎徹のその恋愛はしてないですけど、うん、そっちのお話事情でこう、ずっと話が続いてるので、
はいはい。
あ、そのままその恋愛カテゴリーだったんだっていう体で、こっちの話で行くのもいいのかなって思ってますけど。
いいですよね。今ね、ちょっとなんか話したい話がいっぱいあるんで割り込んで話しちゃうけど、ポッドキャスト界は今すごいそういう方面いい感じなんですよね。大手で言うとトキマッシュのノブちゃんが結婚されたりとか、あと、スカシュマラジオの林さんがマッチングアプリで彼女ができたりとか、そういう話がちょうど続いてる時期なんで、ちょっとその波に乗った方がいいと思いますよ。
おお。じゃあ、姉さんもこう、あと一人二人ぐらい。
いやいや、
あ、俺の話か。はいはいはい、はい。
そう。
うんうんうん。あ、そうね。もちろん、そう。まあ、じゃあ、そういう意味じゃ、なんか、黒屋なのというか、自分の展望としては、カップルポッドキャストを始めて、あっという間に振られて、あの配信が止まるっていうのを今年やりたいかな。
ああ、面白いね。そこまで、本当にうまくいっても、いかなくてもいいんだけど。
はいはい。
それは長く続いてくれた方がいいとは思うけど。
はいはいはい。
面白いかもね。
はい。あれ、収録感覚がなんか飽き始めた
の。だんだん空いてきてるみたいな。
あれ、なんか、喋ってる時もなんか、女性の方なんかちょっと楽しくなさそうだぞ、みたいな。あれあれあれって思ってるうちに配信が止まり、こう。あれあれあれっていう。
なるほどね。
はい。最後に最終回、自分一人で、今回でこの、ポッドキャスト終了となります。
分からしまったので
、はい、ここまで聞いていただいた皆さんには大変申し訳ないんですけど、またなんか違った形で、はい、なんかこういうことができたらいいなと思ってますって、なんかむっちゃ沈んだ声でね。
それはなんかコント的にはすごい面白い
からまあね、それだけこう生きてるなって実感をしたいかなっていうのは思いますかね。
そういう意味で言うと、冬のライオンの、その僕と一緒にやってる真冬さんは、冬のライオンを始めた時には、彼氏がいなくて、
う
ん、彼氏募集中ですっていうのも番組内で言ったりしてたんだよね。
はいはい。
数ヶ月で、マッチングアプリかなんかで彼氏ができたから、それも報告したんだよ。ほら、彼氏集中ですって言っちゃった手前、彼氏できたのに、黙ってるわけにもいかないじゃないですか。
はいはい、募集中が続いてるかのような状態になりますからね。
だから、言わなくてもっていうので、彼氏できたって話もしてるし、で、今は、その彼氏と二人ですごい不定期な、やってないかやってないんだかみたいな感じのポッドキャストを二人でやってるんですよね。
はいはい。
だからそういうのもあるし、あと、あれだよね、その、本家、くだばな、みたいな言い方でいいのかどうだかよくわかんないけど、もう、きょうちゃんがね、くだばなっていうののパーソナリティのさっき話に出てきたなおさんの弟のきょうちゃんも、超遠距離のね、地球の反対側みたいなレ
ベルの、はいはい、
超遠距離彼女がいたりするから、そこもなんか動きがこれからあるかもしれないし、なんか面白いかもしれない。今、いろんなそういうところが。恋愛関係とか、で、やっぱりやってる人は30代とか20代が増えてきてるから余計に、話題はだんだん多くなってくるだろうなとは思ってるし、
はいはい。
ね、リンゴさんとか大場さんみたいに子供の手もだんだん離れてきたからようやく趣味に時間が割けるようになったっていう、落ち着いた感じの人とはまた全然違うタイプの配信者も出てきてるから、ふわふわしてる。配信者もいっぱい出てきてるから、ちょっと面白いところだと思いますよ。
I have a apple. I have a potato. クロヤナ。
それこそすごかったからね、そのさっき話したスカシュマラジオの林くんの彼女できたトークみたいなのが、
2
週にわたって、 初デートから付き合うってなるんで、2週にわたって話すみたいな。彼女できましたって言って、じゃあ、なりすべき聞かせてよっていう話にな、まあ、なるじゃない、普通
に。はいはいはい。
さあ、僕が思うイメージで言うと、例えば3回目のデートで付き合うことになったとしたら、1回目、2回目は行った場所ぐらいしか言わないと思うのよ。
ああ、はいはいはい。まあ、あっちってあっち
から、国名に話し始めたから、それ2週かかるわ、みたいになってるんだけど。
もう完全にコンテンツ化してますね。
そう。で、結構、際どいところまで、丁寧に話してたので。なかなかですよ。聞いた人からみんなそこまで話したって彼女に怒られませんかっていう反応が、ツイッターに参見されたって。
はいはいはい。
小鉄さんもそれをいい見本としてね。
いい見本、
はい、これからの出会いがあれば、克明に話していくと、おっちゃんおばちゃんがキュンキュンするよっていう話ですよ。
なるほど、
うん、
そっか。その時はあの再現ドラマをしないといけないので、姉さんあの女性役を、
ああいいよいいよ、
うん、あのこういう会話がありましたっていうので、
うんうんうん、
うん、あのええこんなこと言わせたのっていうツッコミ入れつつこうやってもらえれば、
ああな、もうそれやるときは冒頭から説明なしでいきなりラジオドラマ始まってほしいね。この番組何ってなるようなのを。
はいはいはいはい。そうですね。あの、連続なんたら、あの、恋愛小説、愛のなんたらみたいな感じで、ダダダダンってこう、BGM が入って、いきなりセリフから入るみたいな。
うんうんうん。
毎回最初の5分とか10分そのドラマがあると面白い。
そのためには、まずネタを作らんといけんな、うん、姉さん。
そうね。
ねえ。
とほら、新しいコーナーができそうやね。プロデューサーのおかげで。
だね。
そ
う。そう。よしよし。これで、また2年目も安泰じゃの、姉さん。
うん。
うんうん。
それは何よりですよ。
はい。というわけで、プロデューサー、
はい、はい、
この番組、30分程度番組でして。
はい、そう聞いておりました。
今、録音時間がですね、1時間41分とか、こう、なってまして、ちょっともうラストオーダーも終わっちゃって、なんか店員さんがチラチラちょっと見てきてるので、
はい、はい、はい。
さすがにちょっとこの場はちょっと締めさせていただこうかなと思うので、はい。はい、まあ、そんな感じで、今回、ヘッポコ兄弟黒柳、1周年祭、特別ゲストとして、本番組プロデューサーの椿雷道さんに来ていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、締め方はいつもの通りです。皆さん、黒柳
黒柳
黒柳
黒柳の句は苦し紛れの句、黒柳の老はろくでなしの老、黒柳の矢はやりっぱなしの矢、黒柳のおなは仲良しのおな、ヘッポコ兄弟黒柳。ハッシュタグはひらがなで黒柳、間違って黒柳にしないでくださいね、名字を黒柳にするならば二人はギリンゴとギコ鉄さん、名字が黒柳で終わるなら二人はギコ鉄とギリンゴ、二人はギリンゴと